近代陶芸界の巨匠、筑西市名誉市民、板谷波山。生誕150年へ。1872年から1963年。下館町、現筑西市出身で、陶芸家として初の文化勲章を受章した板谷波山。来年3月には生誕150年を迎えます。これを記念して、本誌「ピープル」では、近代陶芸界の巨匠、陶生と呼ばれる波山の魅力をシリーズでお伝えしていきます。今なお、人々を魅了する陶芸家、板谷波山とは、没後58年、今なお、波山を超える陶芸家は現れていないと言われています。波山は、日本の近代陶芸の開拓者であり、陶芸家としては初の文化勲章受章者です。板谷波山、本名嘉七は明治5年1872年3月3日、下館城下の田町に醤油製造業の傍ら、雑貨を商う板谷家の三男として生まれました。明治22年、東京美術学校、現東京芸術大学彫刻科に入学。岡倉天心や高村光雲らの指導を受けました。卒業後は石川県工業学校の彫刻科教諭として金沢に赴任、金銭と号しました。この金沢で釉薬の研究などを始めた波山は、職を辞し、陶芸で身を立てることを決意します。明治36年、東京田端に工房を構え、作陶活動を始めました。波山の号は、筑波山にちなんで名付けられたもの。波山が東京田端に工房を開いた時には、遥か彼方に見える筑波山の雄姿に心を打たれたと伝えられています。明治39年、初釜に成功後、精力的に活動を続け、明治44年には、皇后陛下のお前で、西寺菊和額皿を制作するという栄誉に預かります。昭和4年、陶芸家初の帝国美術院会員。9年には帝室技芸員になっています。独創的な北欧西寺陶芸を芸術へ。注釈、北欧西寺。波山が生み出した装飾技法で、北欧とは光を包む、保つという意味。つや消しの釉薬、北欧釉をかけて、薄い絹布をかぶせたかのような淡い光を放つのが特徴。波山が日本陶芸界に残した大きな功績は、陶磁器を単に窯業という産業から近代芸術の一翼を担う分野として確立したことです。波山が日本近代陶芸の祖と呼ばれるゆえんです。波山は、美術学校で学んだ彫刻と焼き物を結びつけ、焼き物に彫りの模様を施す技法を編み出し、幻想的な雰囲気を醸し出す北欧西寺の完成など、後の日本陶芸界に大きな影響を与えました。独自の技法に彩られた柔らかな気品にあふれる端正な作品を作り続け、国の重要文化財である北欧西寺沈下門花瓶、千億白虎館文館像をはじめとした作品たちは、今日も見る人の胸を打ちます。近代芸術として新しい陶芸の道を切り開いた波山は、昭和28年、陶芸家として初めての文化勲章を受章。翌29年に日本画の横山大観とともに、茨城県名誉県民に推挙されました。郷里下館をこよなく愛し、多くの人々に愛された波山。陶芸家として確固たる地位を築いた波山は、その生涯にわたってふるさとを愛し続けました。波山は当時の下館町の80歳になる高齢者に、道に迷わずにお年寄りが家に帰れるようにとの願いを込めて、自作の鳩杖を贈りました。昭和8年から始められ、 波山水からが80歳となる昭和26年までの19年間で、その数は319本にも及びます。また昭和12年に始まった日中戦争で下館から戦没者が出たことを知った波山は、心からの哀悼の意を表したいと、側面に忠勇義烈の4文字を刻した白磁の香炉を送り、太平洋戦争以降は白磁の観音像を送りました。観音像の贈呈は終戦後の昭和20年代後半まで続けられ、その数は289体に上ります。波山はふるさとの文化財保護や文化振興にも取り組みました。中館の観音寺にある木造観音菩薩立像の国宝指定や、岡ぜりの上林寺の銅像などの県文化財指定に奔走しました。また善と有望な若者を育ててほしいという波山の意思から始まった奨学金制度は現在も続いています。昭和26年、下館町は最初の名誉市民として波山を推挙し、その功績を称えました。波山は昭和38年、1963年10月10日に92年の生涯を閉じました。本誌では来年3月の生誕150年に向け、生涯を通じて至高の芸術に挑み続けた波山の足跡をたどっていきます。ここまで板谷波山でした。